マタイの福音書25の49ページですね。新約聖書。それではお読みいたします。すると王は彼らに答えて言います。まことにあなた方に告げます、あなた方がこれらの私たち兄弟たち、しかも最も小さい者たちの一人としたのは私にしたのです。それでは、島田屋さんに証と分かち合いをしていただきます。
はい、それでは、合唱します。これは、イエス様がこういろいろ例え話をしている中の、一つだったんですけれども、王は答えて言うだろうと、この王というのがその前に書かれているマタイの25章の31から36節で、人の子が栄光の中にすべての御使いたちを従えてくるときからはその栄光の座に着くだろう、そしてすべての国民をその前に集めて羊とヤギとを分けるように彼らをより分け、羊を右にヤギを左に置くだろう、そのとき王は右にいる人々に言うだろう、私の父に祝福された人たちを最世の初めからあなた方のために用意されている御国を受け継ぎなさい、あなた方は私が空腹の時に食べさせ、乾いていた時に飲ませ、旅人であった時に宿を貸し、裸であった時に着せ、病気の時に見舞い、国にいた時に尋ねてくれたからであるというふうな、この後に続くことなので、この王というのはイエス様のことだと、推測される。だからそれで、だから大変な人というか周りの人にね、何かをしてあげたこあげるということはイエス様にしてあげたことだというふうなことをしてあげるということだというふうなことをイエス様が言っているというところなんです。それでここで私がちょっと前に読んだ本でねの話なんだけれども、人を見たら神様と思うという本をね見てね、それでそれをなんで興味を持ったかというとね、物理学者の人が書いてて、それで私がちょっと物理が好きだっていうことがある物理学者の人が書いていて、それで合気道をその教えている人がその合気道を、の教えることに、キリスト教のカソリックのキリスト教の修道士から習ったことを、根本にして教えているっていうふうなことだったので、ちょっと興味を持って、買ってみたんです。それで、そしたらそれにこういろいろ書いているんだけれども、クリスチャンじゃない人が、キリスト教のことをちょっとこうかじってっていうか断片的に見て、それでこうキリスト教ってこんな感じっていう感じで書いているところもすごくあるので、みんなにおすすめできるような感じではなく全然読まなくていいんだけれども、その人を見たら神様と思えっていう風なところが主題であったように、この人を見たら神様もその合気道の、その生徒たちに教えることで心いつもこういう風に過ごすんだよっていう風に教えてるところに、人はもう見たら神様だと思いなさい、その中に神様がいると思いなさいみたいなことが書かれているのね。それでね、誰にでもいいからね、使えてみなさいっていうふうな、で無心で使えるということをやってみなさいっていうふうなことを書かれていてね。それでね、なんとなくそこで思ったのが、この聖書箇所を思って、あ、こういうことなのかと思って、ちょっと思った、イエス様、一番小さなものに知ったことはイエス様にしたことと一緒だって。それでもしほらよく宮内先生がね、みんなの宝物って言う、みんなは宝物って言うじゃない、神様の宝物ってね。でも私あれちょっとなんとなくよく感覚的に神様の宝物って分かるんだけれども、キリさんとかすごい素直、私よりもずっと素直なタイプだからね、宮内先生がねみんなが、ね、神様の宝物だって言ったら、 その岸さんも、あ、この人も神様の宝物だと思って大切にできるっていう感じがあるじゃない。でも私とかもうちょっとひねくれているから、あの神様の宝物だって言われてもね、言われてもね、いやでも私の宝物じゃないしっていう感じのねところであって、納得できないってところがあったんだけれども、あの神様だと思えっていうふうなところがあると、あ、この人の中にも神様がいるんだとかイエス様がいるんだと思うと、私はやっぱりあのイエス様とか神様には恩があるから、あのその中にいると思ったら、あのなんていうの、おろそかにはできないっていうふうな、しかもイエス様と神様が神様になると、私が言う前から私の気持ちなどが分かっているから、だから本当に誠心誠意大切に扱わないといけないっていうふうな、なんとなく思うようになってね、それでそうかと思っていたのね。それでそのイエス様、あの例えばその今回証をするのにあたって、じゃあ人の中に神様とかいるかとかいうところをね、ちょっとね、なんかそれか聖書箇所ないかなとか思っていたんだけれども、まあ みんなも思い当たると思うけれども、創世記の2章の、7節で、書かれているね、主なる神は土の塵で人を作り、命の息をその花に吹き入れられた、そこで人は生きたものとなったって書かれている。だから私たち人間は神様があのふーって息を吹き入れて、それで生きた人間になった。でこのね、息という言葉はね、霊という言葉とね同じ言葉なんだって。だからルアハって言葉らしいんだけれども、だからあの人間の中には神様の霊がある、そういうふうな解釈をしている牧師さんがいてね。で、あ、そうか、そういうことなんだと。で、あの、まあ、そこで、その人の全員のこう人の中に神様がいるということは、その神様が、あの、なんかね、この人がね、もっと良くなってほしいなとか、幸せでいてほしいなと思いながら、その中にいるんじゃないかなと思って、それで、あの、やっぱりその神様がいて、あのまあ、神様とかイエス様にがいることに気づいてほしいとか、平和であってほしいとか、それとかそういうふうなことをね、少しでも人が良くなるように願いながら、その人のチャンスというか、そういうふうな自由なチャンスを持ちながらね、あの待っているんじゃないかなとかって思いながらして、それでなんとなくこう、あの一緒、あのそう、それこそお使いするような感じでちょっとやってみようと思ってやったのね。やっていて、そうするとなんか結構ね、なんか人に丁寧に、あの今までよりも丁寧に考えられるっていう風なところがあっていいなと思った。それでね、そこでね、あのちょっと今日あの少子にもあったことをね、あの思ったんだけれども、ね、そうそう、この聖書にあったね、あの言った今日のね、あの一番大切な教えは何ですかってパリサイ人の人に言われたって言われたことで、一番がね、あの神様をね、あの心を尽くして愛しなさいって、で二番が隣人を愛しなさいって、これがすごい大切。だから神様はあのこれが宮内先生が言ってたこととも通じるんだけれども、神様を一番に愛してるんだったら、神様が大事にしてるね、あなたのね、人間も、あなたの周りにいる人間も愛しなさいっていうことじゃない。それで、あのそれプラス隣人も愛しなさいっていうふうなことを言って、これ2つと切り離せないっていう話だったでしょ。それでね、でもう一つね、なんかこんな話ってもう一つあったよなと思ってちょっと調べたらね、ヨハネによる福音書のね13章の34節にね、あのイエス様があのもう本当に十字架にかかる直前にね、弟子の人たちに言っていた、あのお話ししたことのことにね、こういうことがあって、私は新しい戒めをあなた方に与える、互いに愛しなさい、私があなた方を愛したようにあなた方も愛し合いなさいっていうのがあるのね。だからイエス様が一番あの最後にもうこれだけは言っておきたいっていうふうなところは、あの互いに愛し合いなさいっていうふうなことだったんだろうなと思ってね。だからその言うことの 方が一番、方って言ったら変なのかもしれないけど、これが一番言いたかったんだなっていうふうなことをね、この前証しをするにあたって思っていたので、互いに愛しなさいということは、愛するっていうのもあるけれども、互いにだから愛されるっていうこともあってね、十分に私たち自身も愛されるべき存在であって、で、それもいっぱい受けなきゃいけないし、それでいっぱい愛し合わなきゃいけないしっていうふうなところを、一番イエス様が死ぬ前に願って残していったところなんだなって、認識したのね。それでね、その合気道のそのね、技をかけるっていうことでね、それでそのね、技をかけるのにね、ちょっと難しい技があって、人を持ち上げていく技なんだけれども、その技をかけるときにね、その先生が物理学者の人がね、教えているのがね、その技をかけながら、あなたのお母さんの幸せを祈りなさいって言うのね。それでお母さんの幸せ、もう本気で祈りなさいって言って、それで、そのお父さんの幸せとか、そういうふうな、お父さんとかお母さんのね、幸せを本気で願いながらね、願いなさいって言って、それで、それちょっとこう人が持ち上がり始めたら、そしたらあなたの周りの人のお友達とか家族のね、幸せを祈りなす、本気で祈りなさいって言って、でそれでもうちょっと持ち上がり始めたら、あなたの周りのね、人、世の中の人の幸せを本気で祈りなさいっていうふうにね、それでもうちょっと持ち上がり始めたら、一番最後にね、神様の幸せを祈りなさいっていうふうに言うのね。それでね、でその技自体っていうの、そういうふうな技が、それで技ができるっていうふうなことは、そこはまあさておいて、私ね、神様の幸せっていうことをね、祈ったことがなくて、神様というのはなんかそのままで幸せな人なのかと、ね、なんとなく思っていたんだけれども、そうか、神様の幸せかと思ってね、そしたら神様の幸せは何だろうと思っていたらね、やっぱり神様の幸せっていうのは、私たちがみんなが愛し合ってる状態が幸せであって、愛し合ってない状態っていうのは不幸せ、神様が不幸せなんだなっていうふうに思ったのね。だから本当に神様、私は神様に恩があるから、イエス様に恩があるから、イエス様と神様の幸せを、幸せでいてほしいなと思って祈るんだ、祈るっていうふうなことを考えたら、そしたら周りにいる人をね、大切に、まあ、みんなの中にいるイエス様とか神様を大切にするのと同じで、その人たちを大切に大切に扱って、仲良く暮らす、仲良くし平和に暮らせるような状態にするっていうのがすごい大切なんだろうなって思います、という証です。終わり。
自分はね、今の話聞いて本当良かったですよ。でね、自分は20代の頃、後半の頃ね、一人で旅行していろんな国を行ったんですよね。その時に自分も思ったし、人も言ってたのが、人を見たら泥棒と思えっていう、ある国に行った時に、ね、言われたんですよ。本当に電車乗ってもね、スニーカーとか履いてたら、こう後ろにね、それを枕にして寝る汚いスニーカーなんだけども、それ取る人いるから、あとカバンとかは絶対にこうやって寝ろとかね。でよく考えたら、自分が行った時っていうのはもうバブルがはじけ、もう絶好調の時だったんですよ。日本ってもう一番金があった国みたいな感じので、その時旅行行った時に、ある人も言ってたし、人を見たら泥棒と思えって。でもうその時はそう思ったんだけども、よく考えたら、うちらはっきり言ってその人たちのこと全く分かんないじゃん。でスニーカーでもさ、それを持って行ったら、その家族が1週間でも1月でも食べれるようなことできるわけなんですよね。 でもちろんそういうこと行為っていうのはその方々に悪いけれども、でもよく考えたらさ、あの今言ってたことに通じるのかなと。その人たちは泥棒だと思えって言うけれども、本当にその人たちがあの幸せになってくれたらいい、だから泥棒じゃないんだよね。本当に取られてもね、別にこうその愛を与えてんだと思ったら、今から考えるとね、まあ、それはそれでいいんだなと思って思ったんですよ。で、人を見たら泥棒と思えじゃなくて、本当やっぱり神様と思ってやっぱり分け与えなさいという、ね、ことを今も感じました。
一人でうなずき合っちゃった
多分司会者だって忘れてるわ、
はい、どうぞ。
あの記事さんに関してはさっきのね、これあの今回の体験とかでもって、記事さんに対してはね、ねよくね宝、神様の宝だからとか言ってね、嫌なことがあってもすごいね、ね頑張るじゃない記事さんが、よくやるなって思ってたんだけれどもね、それでねなんかね、あこういうことかと思ったね。久さんに関してはね、久さんよくね、これ電車に乗ったら電車の中の人ね、あの暇があったら祈るとかって言ってるから、電車に乗ったら電車の中の人全員のことはね祈るとかって言ってたからね、よくやるな、よくそんな気持ちになるわとか思ってたけれどもね、あこういうことかと思ってね、それもね、うん、思った、
うんうん、誰かが自分に危害を加えたらそれでスイッチも入れ替わっちゃうんだろうな、ね、だからとか思っちゃうんだろうけど、でもよくさ、なんか変な格好してるわけでもないのに、街歩いてるだけでちょっかい出される人となかなか出されない人っておるやん。なんかなんでこの人変な格好してるわけでもない、なんか人に悪さしてるわけでもないのに、あの絡まれるとかさ、身なりがそういう風に見れるわけない。あのそれを例に出していいのか分からんけど、我が家からハーツテルの駅までの20分30分歩いて、その時のどういう気持ちで歩いてるかによって、なんか電車乗る時の気持ちとか全然違ってくるんだよね。そのなんか感謝っていうのがあって、そういう気持ちで電車乗ってマンハッタン行って、その途中もそうだし、マンハッタン行ってからも、うん、歩きながら感謝してるかイライラしてるかによって、またその後メトロノース乗るかサブウェイ乗るか別として、その中の周りの人の見え方、自分にとって周りの他人たちがどう見えるかって、全然気持ちが変わってくるっていうのは、やっぱりそのうん、まあね、2人の話に通じる部分、ここに書いてあるものに通じるものかなと思って、神様がね創造された一人一人っていう目で見れてるのか、それとも自分がイライラしてるからといって周りの人がみんなうざく見えるのかっていう、まあその時その時によって違うんでね、あの矛盾はしてるんだけど、うん、やっぱり普段から感謝できたらいいなとか思うね。そしたらいろんな人どういう存在かって、それだけで見方が変わってくることもあるし、もう本当機嫌がいい時はね、アップダウンの話で良くないんだろうけど、機嫌がいい時は本当ね、みんなのことが素敵に見えちゃう日もあったりするからね、うん、電車乗ってもうさんくさそうなやつとか怪しいやつおるやん、マンハッタンのサブウェイとかって、そういうとこみんな素敵に見えちゃう時もあるからね、面白いもんで、むしろそういうのが毎日だったらいいんだろうね。時々なんか何もしてないのにあっちがニコッとしてくることもあんだよね、面白いもんで、うん、やっぱり自分の内側の何かっていうのは誰かに通じてる部分があるのかなとか思って、内側のそのどういう気持ちで周りを見てるかっていうね。はい、
なんかペアさんが言ったけど、その神様のことも祈るっていうのって、なんかああそうそっかとか気づいたんだけど、いつも私たちってやっぱり、ね、自分のこととか周りの人のこととか、ね、祈るけど、その神様のことを祈るっていうのも、ああ大切なんだな、神様が何を私たちにこうや、ね、や何あの示してくれるのとか、やってほしいのとか、そういう何を、ね、求めてるのかっていうのもあって、そう、なんかそのそういう祈りも、ね、すごく必要だなと思って、うん、そう今あのその今井さんが言ったことを感じ一番感じたのは、うん、そこでした、
なんか発想がね、発想の転換っていうかね、うんうん、そう私もそこが意外だなと思って、うんうん、そこ ここでちょっとヒットした感じが、
うんうん、
まあね、こうやってね、全部うちらで自前で礼拝準備してたらね、その牧師が全部やってる教会と全然違って忘れがちやけど、やっぱり、いや、まあその前に言うとね、礼拝っていう言葉自体神様に捧げるもんじゃん、本当は、
うん
うん、だけど、まあ、うちらね、多くのクリスチャンっていうのが教会に行って恵まれたっていう方を優先する、今日の賛美は素晴らしかった、うん、今日の説教は良かったって、そっちばっかり優先して、本来プライオリティ一番上っていうのは、その神様を喜ばすはずのもの、そのために集まるっていう、うん、ウォルシップっていう言葉もそうじゃん、なんかうちらが受ける側じゃないんだよね、本当は。受けるっていうのは神様に捧げることによって結果、
うん、
受けるわけであって、自分らがなんかいい気分をしたいから礼拝をするっていうのは本来そうじゃないっていう、まず神様を喜ばすっていうことじゃないかなと思うんだけど、英語でも日本語でもそのウォルシップとか礼拝っていう言葉を見るとね、神様の幸せっていう、我に返ったような気分になるよね。その神様に願い事と感謝ばっかりするけど、神様ご自身の気持ちはどうなんだろうっていうのを普段考えてなかったなって思うわけじゃん。まあでもそういう気持ちでね、どこの教会行っても礼拝できればいいね、うん、誰々に会えるとか、今日もね、楽しく賛美するとか、いい話を聞きたいとか、もちろんそれはそれでいいんだけど、それがトップのプライオリティじゃ良くない、良くないというか、そうじゃないだろうなって、まず神様を喜ばせるはずのものっていう、
うん、
と今聞いて思いました。
いいこと言うね。いや、自分もそれ思いますよ。じゃあ家内とかこう、なんかちょっと変なこと言ったらね、それ神様喜んでん喜んでるものかな、そういう言葉とかって言われるから、あ、その時にちょっと我に返ってね、やっぱそうだ、それでもやっぱり自分はこううせって感じでね、思うけれども、後からちょっと何分か経ったら、まあそうだねと思ってやっぱり思っちゃうね。やっぱり今言ったように、そのお互いね、やっぱり仲良くしてこう愛するのがやっぱり一番喜んでるんだよね、神様って。なかなか難しいことだけどね、どうですか難しいんだよね、これが。まあ恋愛とか言って、やっぱりさ、関さんいいこと言ってね、本当自分が捧げなきゃいけないけど、本当になんかコンサート、あ、今日ゴスペルコンサートがある、これは満たされようとか言ってさ、そういうノリだよね、みんなね、絶対今日は祝福されるぞとか言って、本当そうじゃないんだよ、ね、あなたたちがなんていうの、神様に捧げなきゃいけないんだよつって思いますよね、本当。まあでも人間同士はちょっと難しいね、本当。どうですか幸子さん
本当ね。よくなんかネットで流行ってるのがあるじゃん、そのある教会の新任牧師が、みんなまだ大半の人が顔を知らない新任牧師が教会の前でホームレスの格好をして座ってて、うん、誰も何もしてくれなくて、そのままホームレスの格好のまま祭壇の上に登ってからいきなり喋り始めて、私が新任牧師ですって
面白いね、
うん、よく、ネットで回ってるネタやけど、まあまあそれが作り話だっても本当にあった話でも、どっちでもいいんだけど、ポイントはそのまあそんなことここじゃないかなと思う。教会行って神様神様って言ってるけど、目の前に座ってるホームレスに何もしようとも思わないっていう、それはマンハッタンみたいにね、1ブロックに何人もホームレスいるところでみんなをね、少しでもっていうのちょっとキリがないかもしれないけど、
キリなくなっちゃう、
うん、だけど例えばね、確かにマンハッタンの話じゃなかったと思うんだよね、そういうところでね、一人ホームレスが教会の前に座ってるで、全員が無視をしたっていう、それもすごいある意味皮肉やな、多分そこも自分撮ってたら無視してたかもしれないけどまたこいつ教会にたかりきとんかとか思ったりしてさ、
うん、
無視してたかもしれないけどね、うんうん、でもまあそれが本当の話であったら、その新任牧師の話を聞いた人たちはすごいやっぱりビビっちゃったんじゃないかなと思うけど、 自分に余裕があったら人を助けようと思えちゃうんだろうね。でも自分に余裕がないと なかなか助けようって思えなかったりして、でもそういう時の助けこそが本当の助けやと思うんやけど、うん、
この前ハーレムでね、あの金曜日ハーレムに私っていつも通るんだけどね、あのねこういう方法があったかと思ったのがね、あのねハーレムのね駅でね、あの車椅子で座っている、あの道に座っている人っているじゃない。その人がね座っている人にね、女の人がね、あの白人の女の人がね、あのこれなんか なんかとかって話しかけてたのね、うん、そしたらね小さな袋にね、うん、クラッカーとか、うん、ちょっとしたチーズみたいなものをね、うん、ちょっとだけ3つくらいずつ入れてこれ食べてみたいな感じでさ、うんうん、そしたらその周りに立ってた男の人たちも別に立ってただけなのね、うん、俺もくれ俺もくれって言ってね来たのね。
あ
それでその女の人がそうか入ってね、あいるいるって感じで上げそう、うんうん、だからねなんかよくさあのクラッカーとかさそういうものって余っちゃうものってあるじゃない、
うん、
そういうものを詰めておいて、
うん、
それでちょっとずつ渡すっていうのは手だなとか思ってね、うんうん、思ったその時に
現金じゃなくてね、
うん、
余って捨てるかもしれないものだし、
う
ん、なんか
そうそうそう
押しても分けてもあげれればって感じ。
なんかそのホームレスのこのああまああの2週間3週間ぐらい前かな、なんかお客さんバスの中で待ってたら、まあホワイトプレーンズなんだけど一人 おっちゃんが来て細かい金くれとか言うからクォーター2枚くれとかチェンジくれ2枚必要だとか3枚2、3枚必要なんだって、なんでってバスなんかだって言って、で あもう多分嘘ついてんだなと思って一度渡したらなかったからね、一度渡したら俺クォーターが欲しいんだよとか言って物騒な顔して言うから怖い顔して、あじゃあ返してって言ったらパンって言って行っちゃって、
持ってったの、
持って行ったで思ったんだけど、まあ少しカチンときたけど、あまあでも金必要なんだよねと思って、
うん
うん、まあやっぱりなんていうかジーザス知らなかったら多分コロラとか言ってなんかカースやってたかも分かんないけどさ、まあ金必要なんだよ、なんだからいいやと思って、でも嘘つくなよなとかって思っちゃったけどまあでも嘘ついてもやっぱり金必要なんだよね人って。
それを全部容認しちゃったらいかがなもんかなと思うけど、
ね、そうだけど、
まあまあ、まあ1ドルで怒りまくるかどうかの話なんでどっちかというと
昔はなんかこうその嘘をやっぱりなんかこう思ったじゃん、その嘘つくなよなって思ったけど、今やっぱり冷静に見れるもん、あ金欲しいんだから別にその人は嘘ついてやってんって、でも金欲しいんだな金に困ってんでからやってんだよね、ああいう人。
別にバス乗るんじゃなかった、
バスいやそこまで見てないですよ、客待ってたしさ、
通勤途中にね、うん、あのバスこの57と8の間の6話目のところにいつもホームレスが2人いるのね、スタバの近くに。でブッチョの白人の親父と、うん、白人の細い若いお姉ちゃんだよね、
うん、
まあ親父はよくいるじゃんだけど若いお姉ちゃんで、であの朝歩くと大抵いるから、あ今日もいる今日もいるなとかって思いながら毎日通ってて、だんだん冬になった時にこの人たち大丈夫かなとかってね思ってて、であのいつも気にはなってたんだけど、これといって別にあのそれなりに彼ら生活してるから、
うん
うん、ただこうそこに彼らがいるっていうことをちゃんと見ておこうっていうか、こう見て見ぬふりじゃなくてそこに彼らが生活してるっていうことを 見てね、これから明日寒くなるから暖かいところに行くようにとかね、行動はしなかったけど、それこそ祈る、週末寒くなるから風邪ひかないようにとかね。でそれとは反対側、帰りに通るときに道っ端でこう座っている青年がいてね、それはね多分ね中東系なんだけれども、張り紙をしてあるわけ。要は僕は見えないと感じているっていうことが書いてあって、だからこう人は通るけれども誰も相手にしないから自分は見えないと感じてるっていうふうに書いてあって、そうだよね、そうだよね、でも何もしないけれども、知ってるよ、君がそこにいることは知ってるよって思うしか今のところはしてないんだけどね。なんかすごい、毎日考えるよね、彼らを見ながら。それで、去年の12月の作文をやっていて、作文の選考をねするんだけれども、子どもたちが書いた作文のね、その中に私は第一次審査を私が選ぶのね。でそこに入れたのに、小学校2年生の男の子が学校でホームレスの人たちにプレゼントするバッグを作ったんだって、ね、それみんながいろんなものをドネーションして、あだけど決まってるんだ、歯ブラシとタオルとスナックとっていうとりあえずのものをいっぱい袋を作って配ることをしたんだって、それテネシーとかって郊外の学校だったんだけど、で彼はそれを やって初めてそのホームレスっていう人たちがいることを学校で学んで、それでこれすごくこれはいいことだと思うって、その困ってる人たちにねできることをすることが、でその中で僕はその人たちがなんでホームレスになってしまったのかはわからない、だけどなんかなりたくてなったわけじゃないだろうと思うって、誰だってお家に住んであったかいご飯食べたい、僕だってそう思うって、だけどそうなってしまった、でそのことは一人でもそういう人がいなくなるようにしていきたいと思うみたいな2年生の子が書いてて、あれなんかすごく改めて、大人は見て見ぬふりするけれども見て見ぬふりをしないことって大事だなって、それが要は周りの人のために祈る、できることできないことがあるし、何をしていいのか悪いのか、それぞれケースバイケースだしね、ただとりあえず祈るっていうことだけでもね、その人がそこにいることを知ることね、っていうのがまず第一歩かな。でそのインビシブルじゃない彼らもそこにいるっていうことねって思いました、
誰の言葉やってもキング牧師だったっけ、その愛の反対は無関心っていうのは誰だっけ、
キング牧師も言ってたし、マザーテレサも
言ってた、マザーテレサも言ってた、そこだよね、いい話でした、
そのジャンキーの姉ちゃんね、若い方の姉ちゃんは思うんだけどすごいねヒュッとしてるのね、それでモデルになれる体つきなんでね、だけどジャンキーなんだよ
雰囲気がもう、
なんか寝てるかそうやってニタニタしてるか、で寒い時にあそこの交差点に、あれが立ってるんだ、充電の、あそこでホームレスなんだけど、iPhone 充電してるんだよね、おおとか思って、ホームレスなんだけど iPhone は持ってるんだみたいな、
結構いるよ、
充電してんだよね、
一番街の確か30丁目か、まあ、俺がアクセスライでやってたって、そこにホームレスシェルターがあるんだよね、でみんな出てくるのを見て、俺も何人かピックアップしたことあるんだけど、ホームレスの職員の人ね、足があるで見てたら若いの結構いるよね、10代とか、 うん、で、え、あれ皆さんホームレスって聞いたらその職員に、そうだよって言って、若いね結構とか言って、
なんかミッドタウンのね若い女の子結構見るよ今の、
うん、
うん
うん、若いよ、でなんか服装も結構いいんだよねなんかこう、うん、やっぱりちょっと精神的に、
いやそれだけだけど本当にね、マンハッタンが高すぎるの住むの、
あ
それで住めないと思うのよやっぱり、うん、で首切られたらそこで終わりやとかね、うん、アパート住めなくなるとか、で開発とか進んだら古い建物とかぶち壊されて追い出されて終わりみたいな、ね、うん、なんか結構おるから、一昔前じゃ考えれないような雰囲気のホームレスの人たち、うん、今多いんじゃないかな、
うん、まあ、そうですか。じゃあ、じゃあ綾さん一言お願い
します。皆様、今日は、私が赤字をさせていただきましたけれども、私たちが、みんなが幸せになることが神様が一番喜ばれることがだと思います。私たちが、他の人を愛して、そして私たちも愛される存在であって、そして、ね、平和に暮らして、平和に暮らしていけますように、一人一人を大切にできるようにしてください。内藤さんのことをどうぞよろしくお願いします。本当に腰が痛そうでした。神様、神様の力で、治してください。早く治してください。そして、スピーチセラピーに行ける、外に行けるぐらいに、してください。教会にも来れるように、また機会があれば私たちも内藤さんに会いに行けるようにしてください。内藤さんの心に平安がありますように。そして周りのゆきさん、看病してるゆきさんとかゆうじくんとか、遠くにいるりょうこちゃんとか、みんなの心に、平安があって、何か温かい気持ちを持ったまま、今の状態に入れますように、どうぞ乗り越えさせてください。この祈りを主イエスキリストの御名によってお祈りします。アーメン。
アーメン。